お正月気分もすっかり抜けて、日本の社会は再びいつものペースで動き始めました。今日の教会の暦は主の洗礼主日。主イエス・キリストがヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けたという出来事から主の御言葉を聞いてまいります。ちょうど1年前の洗礼主日の時にはですね、私たちルカ福音書からこの御言葉を聞いたわけでありますが、今年は1年を通してマタイ福音書から御言葉を聞いていくことになっておりますので、マタイの福音書が先ほど読まれました。教会の暦というのは、昨年末のクリスマスから年が明けて主の権限、そして今日主の洗礼という順序で毎年繰り返していくわけですが、こうして暦を繰り返すことで、その時にふさわしい主の御言葉に私たち触れることができるわけであります。もう一つの福音書、マルコ福音書というのがございます。このマルコ福音書にはですね、クリスマスの物語はございません。マルコ福音書というのは4つの福音書の中で最も短い福音書であります。ですからマルコは冒頭の一節だけでクリスマスを表現するんです。その冒頭一節というのはこれです。神の子イエス・キリストの福音の始め、これだけです。そしてそのすぐ後にマルコは今日私たちが読もうとしているイエスの洗礼のことについて語り始めるのです。ですからマルコにとってイエスの洗礼こそが福音の始まりなのだという声を聞くことができるんです。主なる神が肉体を取り人となってこの世に現れた、これがクリスマスですよね。そしてそれに続く権限、そして今日の主イエスの洗礼、こういう時の流れで福音は始まっていったのであります。救いのドラマの火蓋はこうして切って落とされたのであります。まあ、暦をたどることでこうしてイエス・キリストに私たちは出会い触れることができるわけです。洗礼者ヨハネはヨルダン川で洗礼を授けていたわけですが、罪の悔い改めの洗礼を授けていました。そしてヨハネは同時に洗礼を人々に授けながら待っていたのです。救い主がやってくるのを待っていたんです。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。私よりも優れたお方、その方が履いていらっしゃるサンダルを脱がせる値打ちも自分にはない。ヨハネはこういうふうに言うんです。ところで今の言葉からヨハネはイエス様のことを私よりも優れたお方と言 という言い方で訳されております。まあ優劣という見方をしているところが、まあ、私なんかちょっと気になるんですけれど、最近の新聖書教会共同訳、これはどういうふうに訳してあるかなと思って見たら、訳文がやっぱり違ってました。そこには私より力のあるお方と訳されていました。訳が新しいだけあって、こちらの方がなんかすんなり伝わってくる気がいたします。まあそう言いながら、ヨハネは救い主の登場を待っていたところ、ある時一人の男性が目の前に現れました。洗礼を受けるために並んでいる人々の列の中に一人の男性、ナザレのイエスが立っていました。彼がいよいよヨハネから洗礼を受ける番となってヨハネの前に立った時、ヨハネはイエスにこう言いました。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。目の前に立っている男、そのお方のサンダルの紐を解いて脱がせる値打ちも自分にはないと言ったその人でした。救い主が現れるのをずっと待っていた洗礼者ヨハネには、ナザレのイエスこそその人だとその時に気づいたのであります。ヨハネより力のあるお方、罪のないイエスがヨハネから罪の悔い改めの洗礼を受けるというのはありえないこと、いやあってはならないことですよね。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、ヨハネが語ったこの一言が物語っております。するとイエスはですね、こう答えました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。救い主であるイエスがヨハネから洗礼を受ける、罪のないお方イエスが罪の悔い改めの洗礼を受ける、イエス様はこれを正しいとおっしゃったのです。ではこのイエス様が言った正しいこととは一体何なんでしょうか。洗礼者ヨハネという人は強烈な個性を持った人物だったようであります。まあちょっと変わった人でしょうかね。彼は都会生活を捨てて荒れ野で隠遁生活を選んで、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を主食として生活をしていました。ヨハネは当時の社会にはびこる数限りない不正、矛盾に嫌気がさして都会を飛び出したのかもしれません。そして人々に今こそ主の前に悔い改めよう、神の許しを請うべきだ、このように呼びかけたのであります。罪の悔い改めを訴えるというのはまさになすべき、それこそ正しいことなわけなんですが、それにしても罪のないお方が罪の悔い改めするのはおかしい。けれどもこのヨハネがおかしいとみなしたことを、なんとイエス様は正しいこととおっしゃったということですよね。イエス様がヨハネから洗礼を受ける、このヨハネから見るとおかしなことはイエス様にとっては正しいことだった。ヨハネがしていたこと、罪の悔い改めの洗礼を授けていたこと、それはイエス様にとっても正しいことだった。 人間ヨハネが行っていた悔い改めの洗礼を神の子イエスが良いこととして受け入れたのであります。イエスがヨルダン川で全身を水に浸して洗礼を受けて起き上がると、その時聖霊がイエスの上に降り立ちました。マタイはその時の様子を鳩のようだったと明かししています。するとすぐその後に天から声が響いたので、きっとヨハネはそれが聖霊の働きだと気づいたのではないでしょうか。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。イエス様が洗礼を受けたことを天が喜んだんです。それを声で、その声が響き渡ったのであります。イエスが洗礼を受けたことを神様が喜び祝福を送ったのであります。イエスが洗礼を受けたことが正しいことだった、この瞬間それがはっきりと分かったのであります。ヨハネが人々に授けていた洗礼というのは、もともとはユダヤ教の儀式の洗礼、そういうふうに申し上げていた方がいい、よろしいでしょう。でユダヤ教でも洗礼を行っていたんですが、ユダヤ教の洗礼というのはキリスト教の洗礼とは違って、いわゆるお清めという方が正しいです。神社に行きますと境内に入ったところでお清めの水があったりしますよね。参拝する前に清めなさいという水ですが、それに似ています。ユダヤ教の洗礼は汚れを水で洗い落として清めるための儀式だからです。で、だったらユダヤ教ではどういう時に人々に洗礼を授けるのかというとですね、主に異邦人がユダヤ教に改宗をするような場合、今でもそうのはずですが、清める必要があるというわけです。異邦人であるという汚れを水で洗い流して初めてその人はユダヤ教徒になれる、こういう理解なんですね。この水による洗い、清めの儀式を洗礼者ヨハネは悔い改めて罪を洗い流すという目的で行ったわけであります。ヨハネはこのユダヤ教の儀式を罪を悔い改めて洗い清めるという儀式にいわば転用したんですね。ですからそれ以上のものではないんです。洗礼者ヨハネというふうに、あるいはバプテスマのヨハネなんていうふうに言われていますけれど、厳密に言うとヨハネが洗礼を授けていたというよりも、ユダヤ教の儀式に従って罪の告白のためのお清めの儀式をしていた、こういうふうに言った方が良いかもしれません。で、このユダヤ教のお清めの儀式をイエス様は受けられたんです。あえて受けたんです。正しいこととして受けたんです。その時に聖霊が下り、天から祝福の声が届いたのでありました。イエス様はユダヤ教の伝統的なこの儀式を用いることを厭わなかったのです。それだけではありません。この儀式はイエス様が受けたことで聖霊を授かる手段となったのであります。 神の祝福を受け取る手段となったのです。この儀式がイエスによって私たちが言うところの洗礼になったわけであります。洗礼というキリスト教会で今日行われている恵みの手段となったのであります。ですからイエス様が言う通り、ヨハネからイエスが洗礼を受けたことは正しかったのであります。今日の最初の朗読箇所、旧約聖書イザヤ書の冒頭の言葉、こんな風にありました。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。神の言葉を人々に伝えるのが預言者の働きでありますが、この時イザヤはその人のことを私のしもべと呼びました。そしてイザヤはこのしもべのことを神様が選んだ、神様が喜び迎えるものだ、こう告げるのであります。さらにそのしもべには主の霊が置かれると告げ知らされていました。ある日ある時ヨルダン川に現れたナザレのイエスはこの一人のしもべでした。ヨハネから洗礼を受けに来た一人のしもべの姿がそこにありますけれども、彼が洗礼を受けると鳩のような主の霊が置かれました。そして確かにこの男は喜び迎えられたのであります。イザヤが預言したしもべがそこに立っていたんです。それまではナザレのイエスとして知られていたこの男、この出来事を通して自分が神様に使わされたしもべだということをはっきりと悟ったことでありましょう。このしもべこそ救い主キリストだったのです。洗礼、それはもはや悔い改めの儀式ではありません。イエス様がお受けになったことで新しくなったのです。洗礼、それは神の恵みが直接届く神様の技、神様の力そのものなのです。お祈りしましょう。主なる神様、あなたはイエス・キリストを通して私たちにあなたご自身の御旨を、あなたご自身の御心を表され、そしてこのナザレの男に洗礼を授けることで私たち一人にも一人一人にも等しく同じ主の霊を受けることができるようになりました。どうかこのあなたがなさった技を私たち、この教会がこれからも進めて努めて、あなたの御言葉に従っていくことができますように励ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。